聖書を拝読いたします。新約聖書ルカによる福音書第2章4節から12節、新約聖書、聖書後半、新約聖書の102ページです。ルカによる福音書第2章4節から12節。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた言い名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。以上です。クリスマスおめでとうございます。と言っても、皆さんにとって、学生の皆さんにとってクリスマスって何なんでしょうか。キリスト教って、皆さんにとって何なんでしょうか。私が、大学生、皆さんの年代の頃には、クリスチャンが今よりも日本にずっと多くいて、そうですね、中学校から高校にかけて洗礼を受けてクリスチャンになる方たちが、たくさんでもないですけども結構ありました。キリスト教のミッションスクール、キリスト教主義学校に行きますと、クリスチャンの学生さんたち結構何人かありました。で、そのですけど私当時クリスチャンの、学生さんに全然魅力を感じることができませんでした。で、クリスチャンに魅力を感じなければキリスト教にも魅力を感じませんでした。こんな言い方がいいかどうかちょっとわかりませんけども、女性では可愛くない子がクリスチャンになる、そういう印象を持ってました。でそれは、どうしてかなと今考えますと、本当に可愛くない子がクリスチャンになっている場合が多いと思うんですね。もちろん人それぞれですけど、人それぞれっていうだけじゃなくてですね、聖書には、こういうところがあります。あなた方の装いは編んだ髪や金の飾りあるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。聖書でこういうことを言っています。でそれはまあキリスト教の言うこととしては当たり前のように思えるかもしれませんが、大学を出てから、いろいろなところで異性女性のことを、いろいろな付き合い方していく中で魅力のある女性、顔立ちで決まるんじゃないっていうのは、年を取るに従ってどんどん、はっきり感じていくことです。顔立ちだと整ってる、整ってないがありますけども、非常に顔立ちの整った、でもすごく嫌な顔っていうのがあります。で一方で、地味で、顔立ちから言ったら人を引きつけるわけじゃなさそうなのに、ですけどその顔が魅力的に感じられる方っていうのがあるんですね。で、その顔が魅力的に感じられる方、多分、 聖書に書いてある通り内面が現れていて、顔立ち、顔の作りじゃない、表情とかいろいろな部分で魅力を与えてくれるんだと思うんです。で、ですけど、私、大学生の頃にクリスチャンの女の子、魅力が感じられない、可愛くない子がクリスチャンになると一方で思いながら、ですけど、そういう女性たちに何か、惹かれて、やっぱりキリスト教に、ずっと関心を持っていったって、なんかそんな、矛盾した両面があったと思っています。何が嫌だなと思ったかって言いますと、私は大学の頃に、クリスチャンの女性から、しばしば、あなたは罪深いと責められました。それは何を大学の時やってたかっていうと、自分の欲望を満たすことに一生懸命になってたんです。で、そういう私に対してクリスチャンの女の子が寄ってきて、そんなことじゃいけない。教会に行って、もっといい生活を、ちゃんとした生活をしなさいっていうんですね。ですけど、私は神様っていうのは人間が不安だから作り出したものだと思ってました。で、人間どうせ死んでいくのに欲望を満たすのがなんでいけないのか、欲望を満たすことを人生の目的にするのは当たり前じゃないかと思ってました。で、それをなんでこの子たちは罪だって言うんだろう、お前に罪なんか分かってんのかよ、お前は神様なの、俺の裁き主なのかよと、そういう気持ちでちょっと不愉快に感じてました。で、考えますと、なぜ私が罪人だと裁かれたのか、道徳的に世の中で悪いって言われてることをやってたからなんでしょうか。だけどそうだとしたら、聖書に言ってることとはちょっと違ってるように思います。聖書はイエス様は罪人を招くために来たって言って、人が人を裁いてはならないって聖書が言ってるのに、なんでクリスチャンの女の子に裁かれなくちゃいけないんだろうとずっと、思っていました。今考えますと、何が不愉快だったか、あなたは罪人だって言われたことが不愉快だったんじゃなくて、なんかクリスチャンの側が答えを持ってて、その答えを全部知ってて、でこっちは何も知らない人として扱われてたのが、不愉快だったんじゃないかなと思います。で、そういうふうに考えてきますと、世の中の悪い宗教っていうのは全部答えを与えてくれる宗教ですね。信仰宗教、あなた不幸なんですかって寄ってきて、それならこうすればいいですっていうのを全部答えを与えてくれます。で、それを信じ込んだ人がたくさんのお金をその信仰宗教につぎ込むんですね。で、なんで神様のことを人間が知ってるのか、本当はこうしたらいいっていうのをなんで人間にわかるのか、わかるはずありません。で、それを思うと、答えが分かってるように、自分たちは答えが分かってるように言う宗教っていうのは全部インチキじゃないかな。弱い人が答えのない不安から宗教にすがって、宗教が言ってる答えとしてるところを、自分は信じて守ってるからと、自分は正しいんだとしているのがキリスト教じゃないかな。で、そう思うとですね、あの子たちが可愛くなかったのは顔が悪いからじゃなくて、やっぱり自信のなさから、他の間違ったものにすがって虚勢を張ってる人で、自分だけは分かってるみたいな顔してる人、魅力がなくて当然だろうなと今思うんです。で、キリスト教っていうのは、それで考えてみると答えを与えてくれる宗教なのか、そんなに簡単に答えを与えるはずないと思うんですね。神様のことなんか人間分かりませんから、分からないことを分かってるようにクリスチャン言えるっていうことはないと思うんです。で、今日の聖書でも、イエス様馬小屋で貝羽桶の中で、生まれたと言うんですね。で、これは実際にそうだったのかもしれませんけども、なぜ救い主であるキリストが、そんな馬小屋で生まれたのかということで、しばしばキリスト教は、その答えが分かっているようなことを言います。一番簡単に言うのが、キリスト教は貧しい人の味方だから、全然宿屋に泊まれないような 貧しい両親から生まれた。だから貧しさを、皆さんの貧しさを分かってるんですよ、みたいなことを言うんですけど、でもこれ本当に聖書の時代の事実なのかって言いますと、イエス様の父親のヨセフは大工であったって言われます。で大工っていうのは技術職ですから、そうそう貧乏であったはずありません。大工の手伝いじゃなくて、大工として、生計を立てている人は職人としてある程度の生活できてた人ですし、でイエス様が弟子にした人たちも、ペトロなどは船を持っていた網元ですから、貧しい漁師だよく言われるんですけど、それで話をすごく簡単にして、貧乏でも信仰を持ってれば、天国に行けるけども金持ちは良くないみたいに、キリスト教すごく話を簡単にするんです、する場合があるんですけど、それ簡単にするのっていうのは新興宗教と一緒で、本当に分かってないことを分かっているように言ってる宗教なんじゃないかなと思うんです。でむしろキリスト教何かって言いますと、問いを与えてくれる宗教なんじゃないかなと思うんですね。今日の聖書で言えば、救い主が生まれたと、これがあなた方のための救い主であるって言うんですけど、救い主が赤ちゃんで、赤ちゃんが人間、私のことをどうして救えるのか、そんなこと分かりませんけど、それ以前に、あなたのために救い主が生まれたんだ、それがクリスマスだって言うんですね。それは言い換えると、皆さんには救いが必要だと、あなたは救われてない状態だと、聖書は言うんですね。それどうなんでしょうか。私のところに寄ってきた、なんかこっちを罪深いと断罪しながら自分を正しいと言い張るクリスチャンの人たち、お前らに救いが必要だよと私思いました。それはそうだと思うんです。救い必要で、偽りの救いにすがってる間は魅力のある人にはなれないと思うんです。でもじゃあ私には救いが必要じゃなかったか、人生は死に支配されてるんだから欲望を満たすのが当たり前だと思って、女の子のお尻を追っかけ回していて、それで幸せだとは言い切れなかった自分に、救いは必要なのかどうか、聖書は問いかけてると思うんですね。で、死に支配された人生で、欲望を満たすことが、当時の彼女たちが言ってた罪なんじゃなく、それが罪なんじゃなくて、でキリスト教の答えっていうのを、これをキリスト教神学で勉強として学んでいくと分かります。キリスト教の答え、出している答えは、人生が死に支配されてるって考えてることが罪なんだ。神様が皆さんのことを救ってるのに、その救いから目を背けて、人生はどうせ行き着く先は死だと、そう感じてること自体が罪だと、それが罪であって、だから欲望を満たそうっていうのは、それは今度は罪の結果であると。罪の結果を罪とするんじゃなくて、あなた方の罪は死が全てだと思っているところが罪なんだと。それに対して救い主、イエス・キリストが生まれたんだ。っていうのが、キリスト教の神学を、理屈を考えていって、学んだ結果分かったことです。でもそれは、お勉強ではそうですよっていうことで、実感としては、自分が死に支配されてるっていうところから全然一歩も抜け出れないんですね。それ分かんないことです。死に支配されてるかどうか、死からもう解放されたのかどうか。キリスト教では死から解放されたって言うけども、一クリスチャンとしては、それの完全な確信は、死んでないは今分からないわけです。で、キリスト教はどう言ってるかっていうと、それが分かるために、礼拝に、出て神を賛美し、神を第一の生活をしてみなさいっていうこと言うんですね。してみなさいです。やってからわかるって言うんです。で、まあそういう意味では、彼女たちの言ってることは正しかったかもしれません。やってみなさい。それから、隣人を愛してみなさいって言うんですね。そうしたら、死が全てじゃないこと。で、その中でキリストを見続けて、で、隣人を愛するときに、あなた方の人生、死に支配されてるわけじゃないことがわかると。死はもう滅ぼされたことが信じた後でわかる。キリスト教を言うんですね。 大学の間にそういう自分の大事な問いっていうのを見つけるのはすごく大事な、あの人生を豊かにすることだと思いますし、でキリスト教主義学校ですけども、皆さんに対して答えを与えてるんじゃないと思うんですね。そういう問いがあるだろうと皆さんに言ってくれてるのが、この明治学院大学の間で皆さんに対して神様が働きかけてること、こうすればいいんですよって言ってるんじゃない、あなた方今のままでいいのか、あなた方に心の中に一番大事な問いかけがあるだろうって神様は言ってると思うんです。で、私その大学生のクリスチャンの女の子たちを可愛くねえなと思いながら、でも惹かれてって、やはりだんだん教会に行くようになりました。可愛くねえな、顔立ちがじゃなくてその表情が、弱いから神にすがって自分を正しくしようとしているその表情は可愛くなかったけど、そのかで、しかも彼女たちが言ってるあなたは罪深い、そういう判断が正しいわけでもない、だけど彼女たちに正しかった面があるのは、私のことを、そばにいる私のことを何とかしてあげようと思って、こんなあの欲望に、絡め取られて苦しんでいる私のことを何とかしてあげようと思って近づいてきたことが、神様に喜ばれる、本当正しい面だったんだと思うんです。そうやって近づいておきながら、彼女たちにもその自分をもっと立派に見せたいっていうあの欲望に支配されている面があって、そういうところが偽善に見えて私嫌だったと思うんですけども、だけど近づいてきてくれたことの中には、そういう偽善の面はあってもそれだけではない、本当にあの私のために寄ってきてくれた面があって、私のために心を砕いてくれてた面があって、そこは真実だったから、一人の、人の中に可愛くない醜い面も見ながら、だけどそれだけじゃない、なんか清い尊い面もやはり、こちらがそういうところに動かされてついていかされたんだろうなぁと思ってます。で、だけど多くの、当時のクリスチャンと言っていた方たちは教会から離れてしまいました。私の方が書いて残りました。答えがあるって思ってたら、キリスト教は答えを与えてくれてる、私たちはクリスチャンになったんだから、私たちはもう救われていいんだって思ってる人たちは、その後大学卒業してからの本当に人生で苦しみにあった時にそれを乗り越えることできなかったのかなと思うんです。ここで与えられていることは、問いがあるだろう、あなた方に救いは必要だろう、今のままでいいのか、あの自分の欲望だけで死ぬまでの間生きてるだけでいいのかっていう問いを与えてくれてるのがここだと思うんですね。だから赤ちゃんっていう全然助ける、私のことなんか助けれるはずもないような姿でまず現れてくださったのが、キリスト教で言ってる神なんだと思うんです。皆さん本当に神様が導いてくれてて問いかけてくださってるんだから、クリスマス大事に過ごして、ご自分の中で自分にとって一番大事な問いっていうのをきちんと見つめていっていただきたい、それで生涯にわたって幸せになっていただきたいし、死んだ先の希望も保ち続けていただきたいと願っています。一言お祈りをします。父なる神様、弱い愚かな私どもには肉体の死の先のものが何も見えません。それで人生を死に向かわされている儚いものと感じてしまいます。そんな私どもを憐れんで、あなたは折々大切な導きを与えてくださいます。恵みに感謝いたします。クリスマスという形で私どもに地上での喜びばかりでなく永遠の神を思う時も与えてくださいます。恵みに感謝いたします。私どもがあなたからの働きかけ、問いかけを正しく聞き取ることができますように、そして自分の中で永遠に対する希望を、大きな 確かなものとしていくことができますように、変わらず守り導いてください。ここに集められた方たちに、あなたからの祝福が豊かであることを信じます。ご自分の意思でここに来たと思いますが、その背後にあなたの愛と導きがあることを信じます。どうぞ、今日集まった方たちに豊かに祝福をお与えください。イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。先ほどの賛美歌115番の3節と4節を賛美します。